サエバリの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年5月27日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく5月27日金曜日の午前10時です。さて、私が出演していた、ニューヨークでね上演されたエアサマーダンスシアターのラストワードが、8公演かなぐらいありまして、それが、終わって数日経ったという状況なんですけれども、皆様お元気でお過ごしですか？私はねまだ全身が痛いし、全身傷だらけ、朝だらけでございますまあね、なんで全身が、傷だらけ、朝だらけなのかっていう話もね、この後今週のピックアップのコーナーでお話ししたいと思います。ライブ配信日本からご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。そしてね、ニューヨークで会場にお越しくださった皆様もありがとうございます。たくさんの、方にご覧いただけて、ほとんどの公演がソールドアウトで、本当にありがたい、ことでした。ということで、今週のピックアップのコーナーでは、このねラストワードが終わったよっていう、終わった直後のこんなんでしたっていうお話をしたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、前回に引き続き、イーストビレッジ、アルファベットシティを歩いた時の様子をお届けします。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は、先日ね終わったばかりのラストワードについてお話ししたいと思います。といってももう5月末なんですよね。収録時は5月中旬で、ラストワードのね公演が終わってから数日経ったよっていう、時期でございます。冒頭でもね、体が全身が痛いとかって言っていましたけれども、そう、本当に体が痛いですね、なんでかっていうと、エアサマーダンスシアターのダンスって結構激しいんですよね。で、私の役は特にねドタッと倒れたりとかするシーンが多かったんです。で、それに加えて私の役ね、全体の7割8割ぐらいはずっと舞台上にいるんですよ。なんですけれども、前半はねこう細かい振り付けが多くって、あんまりこう飛んだり跳ねたりバンバン踊らないので、後半に、バンバン踊ったりとかね、倒れたりとかっていうのが多いんですけれども、それ聞いてね一般の方は全くピンとこないと思うんですけれども、ダンスの公演って体がウォームアップしてる状態で基本的にはそのパフォーマンスに挑みたいわけですよ。でもちろん私も本番前にもうたくさんウォームアップして準備するんですけれども、いかんせん舞台上で前半いっぱい動かないもんだから、舞台上にいる間にどんどん体が冷えていくんですねそうで、その冷えた状態で後半またいきなりバンバン踊らなければいけないっていうのでね、結構この体的にきつい役ではありました。ということで、だんだん冷えてきたところでいきなりバンバン飛んだり跳ねたり倒れたりするっていう動きを毎晩毎晩繰り返してやるもんですから、結構ね最終的には体に負担がきました。最後の 最後から3日前ぐらいが一番ピークで、わ体やばいってなってて、もう朝起きたら腰が動かないみたいなね感じでしたけれども、はい、その日はね急遽、マッサージに指圧に行きまして、でまあ自分でもねストレッチしたりとか、タイガーバーム、何筋肉の痛みとかを和らげる軟膏ね塗ったりとかして、まあ事なきを得たっていう感じですかね。はい、やっぱりリハーサルでもずっとやってるわけなんですけれども、リハーサル中とねやっぱり本番、なんだろうな、リハーサル中ってその直前直後とかも対なんていうかな対処できるじゃないですか。あ、ここの筋肉結構固まったなみたいな思ったら、ちょっとその脇でストレッチしたりとかできるけど、やっぱ本番中ってねそういうのがあんまりできなかったりとかするので、こうまあ厳しかったですね、体的にね厳しかったですが、まあ事なきを得ました。はい、まあね、コンディションが悪い状態でもいかに本番前までにコンディションよく持っていくかっていうのが、本番直前までにねコンディションよく持っていくかっていうのが、まあ、大事なことなので、まあ、私もね、そう若い頃に腰とか膝とかすごい痛かったんですよ。成長痛と重なったと部分とかもあったと思うんですけれども、まあ、踊りすぎというか正しい方法じゃないのでトレーニングしすぎたんでしょうね。で結構それで悩まされたことが若い頃にあったので、その時の経験、その時の経験からすごい生かされて、まあ、なんとかなったなっていうふうに思います。はい、で、まあ、体的にはそうだったんですよ。あ、でなんでねそうあざだらけかっていうと、そのドタッと倒れる演出とかがあるので、それでやっぱりあざができます。でパフォーマンスをね、劇場とかライブ配信でご覧くださった方はわかると思うんですけれども、舞台上に土が出てくるんですよ。砂たくさんで、なんかその中をこう駆けずり回るというか這いずり回るというか、そんなシーンもありまして、そのおかげで膝小僧とか足の甲とかが細かい傷だらけになっています。はい、ほんとなんか泥んこ遊びした幼稚園児かなっていうぐらい、甲とか膝とかがね傷だらけになってるけどさ、幼稚園児だったら3日もあれば回復力あるから治ってくるけどさもうさアラフォーだとなかなか戻らないわけですよということで今もね、傷だらけでございますが、そんな感じです。まあ、体はねそんな感じだったんですけれども、このすごくまあその悲しいお話なんですよね、ストーリーが。そう、ダンスのパフォーマンス、ダンスと演劇が融合しているパフォーマンスなんですけれども、そう本筋はね一人の男の人が病院に入って、で病気で亡くなっていくっていうお話で、で私はその妻奥さんの役を したわけなんですよね。だからそのシーンにはいろいろこうユーモラスなシーンとかもあって、ちょっとクスッと笑っていただけるようなシーンもたくさんあるんですけれども、まあ私の役としてはすごく悲しい辛い役かな役でして、でなんかこういうこうすごい悲しい思いをする役をこう何度も何度もこう一つの期間に繰り返して上演するっていうことが私の人生ではあんまりなかったんですよ。こういうすごい悲しい役ね。だからこのやっていくうちにどうなっちゃうんだろうっ 自分の気持ちがっていう、まあ不安っていうかのはちょっとありました。やっぱり精神的にすごいこう辛いというかしんどいというかなんですよね。その半分役者みたいなものだからダンスだけど、だからその自分の夫が死んでいくっていうその、まあ、この舞台は 1,2 ヶ月ぐらいのお話だと私は思ってるんだけど、その 1,2 ヶ月を毎晩毎晩繰り返さなきゃいけないっていうこのなんか精神的なしんどさがどうなってくんだろうってちょっと不安でもあったんですよ。不安っていうか、なんかさ、俳優の人とかタレントの人でさ、やっぱり最近もねニュースになりましたけれども、自殺しちゃう方とかいらっしゃるじゃないですか。で、ちょっと気持ちわかるんですよ。すごくその役になんか乗り移られるじゃないけど、なんか乗り移られたみたいになったりとか、その役が自分にとってすごい大事すぎて、なんかそれ終わったらもうなんか生きる気力なくなったりとかさ、あと逆にずっと同じキャラクターを演じ続けなきゃいけないのに疲れちゃったりとかさ、まあいろいろあると思うんですけれども、ちょっとそういう気持ちがわかるというか、だからなんかまあその今回の上演期間とかリハーサル期間だけじゃなくって、制作過程の2018年から2019年の間とかもそうなんですけれども、結構私はその役に入り込んじゃうタイプなので、こう落ち込むじゃないけど、ちょっとあんまりこう人と楽しく会話したくないなみたいな、そのみんなねカンパニーメンバー仲良しだしすごいいい人たちなんですけれども、大好きなんだけれども、なんかあんまりこう賑やかにワイワイ楽しく会話する気分になれないなみたいな時も多かったわけ。はい、それでコロナがあって2年ぐらいこの作品上演できずに延期になって、ずっと私はなんかちょっとだけその役のことをなんか役のことっていうかこの役の気持ちを時々考えたりとか、なんかそういうのをずっとしながら過ごしてきて、でまあようやく公演になったわけで、すごいこの終わった時にめっちゃ喪失感で落ち込んだらどうしようとか、なんかそんなのも不安に思ってたんですよね、今回のリハーサル期間中とかから、いやその前からかな、思ってたんですよ。で実際リハーサル期間中もやっぱりすごく辛くってあの前提として断っておきますけれども、大好きなんですよこの作品。2018年にこの作品の制作が始まった時、私実はミュージカルのキング&アイ王様と私の、全米ツアーの最終選考に呼ばれてたんですよ。オーディションに第2次第3次ぐらいまで通過して最終選考に残ってたんですけれども、これの何このラストワードの制作が始まるので、ニューヨークとね離れたところに行かなきゃいけなくって、その日程がオーディションと重なってしまったので、私はその王様と私のオーディションに行かずにこれに来たわけなんです。でね、まあそのおかげでかどうかわかんないですけれども、まあこれでこの亡くなっていく人の妻っていうね重要な役をもらって、でこの役自体そのもともとある役に私がやるみたいな感じじゃなくって、その制作していく段階で 私にこういう役を作ろうって振り付け家とディレクターが作ってくれた役なんですよ。もうこの演者にとってそういう形で役を作ってもらうことって本当に演者冥利に尽きるというか、もう幸せなこと でこのメンバーも大好きで、すごい好きな作品なんですけれども、やっぱりね、その役とはいえ自分の夫が死んでいくのを毎日毎日繰り返すっていうのは、しんどいものなんだったんですよね、私にとっては。はい、だからなんか最終日迎えた時どう思うんだろうみたいな怖さはすごいあった。でなんか8回とか公演あるじゃないですか。7回7回公演があって、でなんかね、途中すごくもう悲しいのが疲れたよ、しんどいよってなっちゃって、だからしんどいからって別にそのなんかその何パフォーマンスに悪影響があったとかっていうことじゃないんですよ。その役の役、私の役としてもう辛さマックスみたいな、悲しみマックスみたいな感じになってたんですけれども、そう、まあそんな感じでずっと最後まで行ったかな、なんですけれども、なんか意外と最後終わったら、あ、もうこの悲しみから解放されるんだとりあえずみたいな感じは思って、意外と終わって落ち込まずに済んだ。はい落ち込まずに済みました。まあ、これ落ち込まずに済んだのは理由は他にも理由あって、まあ、やっと解放されたぞっていうのと、あと、まあ、この作品がねまた近い将来上演されるかもしれないみたいな、される可能性があるっていう、まあこう前向きなニュースがあったとかっていうのも結構、影響大きかったかなと思います。あとひたすら終わったら何食べようとか、終わったら何しようとか、そういうのを役の外でね考えるようにはしていましたね。はい、そんな感じでラストワード終わっていきました。はい、本当こう土が出てくるって話をさっきしましたけれども、なんかねやっぱり、まあ、どんな公演でもそうだと思うんですけれども、毎日毎日ね、そのなんていうかな、その日によってさ湿度とか天気も違えば、それぞれのさ役出演者の体調とかも違うわけじゃないですか。そういうなんかコンビネーションで毎回毎回やっぱり新たな発見があったりするんですよね。で、あ、昨日はこう思ってたけど今日はなんかそれに加えてさらにこうだわみたいな、新しいその私の役こう思ってるみたいな発見があったりとかして、で、まあその関わる人たちだけじゃなくって、やっぱり土が出てくることで、土毎回毎回思うように動いてくれませんから、なんていうかな、その日のね、それこそ土もその乾燥度合いが日によってだんだん変化していったりとか、こう土の飛んでいき具合が違うかったりとか、そういうのがあって、はい、変化に富んだ新しい発見がずっとある公演期間でしたね。はい、最後の日はさ、土をかき出し、ベッドの下からかき出しながら自分たちもベッドの下から這い出していくっていうシーンがあるんですけれども、前、私の前に出ていく人が蹴った砂が目に入ってですね、わあ目に砂が入った、どうしようとかって思いながら、出てったりもしました。はい本当に目にドバーっていく砂が入ってどうなるかと思ったけど、 あのその後ね、あの問題なくパフォーマンスしましたよ、はい。そんなねハプニングもつきものの、ラストワードでした。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのは前回に引き続き、イーストビレッジの、アルファベットシティでございます。はい、アルファベットシティについてはね前回お話ししたのでちょっとあまり時間がないので早速環境音聞いていきましょう。はい、前回のね、デリを出るところからスタートですけれども、あ、目の前のお兄さんについていこうと思ったら、あ、見て、イーストビレッジではですねこのお花屋さんもちょっと洒落てる感じすごいね。お花屋さんというかこれデリの、デリでもお花を売っているんですけれども、このお花がね結構すごいしっかりしたお花屋さんみたいな感じでいろいろありました。はい、で今横断歩道をね渡っていっているんですけれども、道のこのなんていうかな大通りの脇道を見ると新緑がね、たくさん見えていい感じです。はい、なんか変な音がするんだけどなんだろう、風が強かったからかな。はい、ライブコメディと書いてある小劇場があるんですけれども、ここ今はもうやってないのかな、入り口のこうガラス扉にですねすごいこう落書きというかグラフィティが見受けられますので、もうやってないのかな。こういうね小劇場も結構コロナ禍で閉まっちゃったところもありますからね。はい、逆にね私が前回パフォーマンスした、ギブニーシアターとかはねコロナ禍でこう大一新して大きくなった劇場だったりもしますなんですけれども、またね別のデリがあって結構お花屋さんたくさん、お花屋さんっていうかデリのお花がね綺麗な感じで売っています。はい、あ、ここもあのミューラルアートが綺麗に描かれているコーナーなんですけれども、向かいはねなんか落書きみたいなのもありますけれども、ファインワイン&シャンペインズっていうね、リカーショップなんだけれども、こう昔からある感じのリカーショップですね。はい、レトロな感じロゴが、うん、でもこの辺すごくこう落書き多いですね。はい、まあ、ニューヨーク今やどこでも落書き多い感じもしますけれども、こんな感じに行く先々に落書きというかグラフィティというか落書きがある、はい、感じです。ほとんどのシャッターに本当ずっとねこう書かれてますね。これ意図的にこう落書きされないように前もって書いちゃおうみたいなのもあると思うんですけれどもね。あ、なんかそう言ってる間にちょっとおしゃれな感じの本屋さん通り過ぎましたよ。そして床に Dream until it's your reality、現実になるまで 夢を見続けようよっていうね、文字が床っていうか道に道路に、あ、違う、歩道に書かれておりました。はい、このねなんかメッセージいろんなところで見るんですよ、ニューヨークの。多分誰かアーティストさんとかがこうやってこう落書きっていうかこれを書き続けてる同じ人がいます。はい、この書いてる字体とかも同じ感じだから、はい、そういうアーティストさんがいるんじゃないかなって思います。はい、でまた横断歩道を渡って、これはね、ずっと何ストリートだ、これはアベニュー A かなをずっと北に上がっていってるのでございます。はい、前回のね放送でも言いましたけれども、大体はアベニュー 1から11でニューヨークは構成されているんですけれども、このねダウンタウンイーストビレッジあたりのこの辺だけアルファベットシティと呼ばれるアベニュー A から D までっていうのね、あのアベニューがあるのですよ。はい。でまあね、昔は本当ここ来るの危ないよっていうイメージだったんですけれども、今やすっ2000年から2020年ぐらいの間にはすごくねおしゃれな街になりまして、はい、まあ今はこんな感じですねちょっとだいぶ落書きが増えたから、うん、治安は2015年ぐらいに比べたらちょいと悪いかもしれないです。はい、っていう感じ。まあ、道行く人もなんかちょっとおしゃれな感じしますよね、この辺に住んでる人は。はい、あとニューヨークこのランニングしてる人が多いのも結構ポイントですよね。あの何、日本だとこうどこ皇居の周りとかランニングしてる人結構ね東京だといたりすると思うんですけれども、はい、ニューヨークは割とどこっていうことなく走る人は結構いる。はい、あでもあのセントラルパークに行くとセントラルパークの中走ってる人とか、大きい公園に行くとそこ走ってる人はもちろん多いですね。うん、私も一時期ねランニングしてたことあるんですけれども、やっぱニューヨーク空気が悪いからさ近くにねこう大きな公園があって公園の中走れるとかならいいんですけれども、ちょっと普通の道走るのはしんどいかな。はい、あのねこの辺りなんか割とこう人区画だけポロンとガーデンになっているところとか結構ありまして、クリエイティブリトルガーデンというのが目の前にございます。本当そのなんていうの、お家一軒あったのかなっていうぐらいのサイズのところがとっても可愛らしいガーデンになっていて、こうちょっとアーチ状のねなんかあったりとかベンチもあったりとかしています。ほ、目の前をなんかガラガラの服の人が通り過ぎたんだけれども、なんか柄の上に柄を重ねた上にこうレモンイエローのバックパックを背負っているお姉さんがいるけれども、これはなんかセンス悪くてガラガラなんじゃなくって、なんかアーティスト感出してる感じでございますはい、またね別の公園に、公園小さなパークガーデンにやってきましたが、ちょっと BGM が誰かがかけている音楽が聞こえてくるので、この辺りでお散歩をしまいにしたいと思います。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。ここレディクロのラディオニューヨークではニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人を募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。このねラストワードの公演してどうだったよっていうお話とか、その他ダンス映像などもたくさん、今月中に、5月中にですね、私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方にも投稿している予定ですので、はい、あのたくさんねご覧ください。それでは皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.